ション。この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は顎顔面口腔機能再建学講座助教の川野俊弘先生をお迎えして、顎変形症治療についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まずこの顎変形症とはということなんですけれども、はい、どういったものを示すんですか？
はい、通常ですね、小学生、中学年、高学年ぐらいになってくると、
はい、
歯並びが悪い、うん、っていうのを、まあ、本人が自覚したり、親御さんが気づいたりということで、はい、そこで、発覚するんですけれども、はい、で通常であれば、歯医者さんに行きまして、うん、矯正歯科治療っていうやつを行っている、歯科医院に紹介もしくは、その歯科医院が行うというのが普通ですね。
そうですね。はい。
で、まあ、小学校1年生に、まあ、6歳とすると、そこで上下の奥歯がね、生えてきます。
はい。
で、それが6歳臼歯という、大事な、その、上と下の顎の位置を決める大事な歯なんですけれども。
6歳臼歯。
はい。はい、それの位置関係をもとに、まあ、矯正、どんな矯正治療が必要かと言って、うん、並べる場所が狭かったら広げる、もしくは、うん、もう生えてしまってるんだったら、生えてる歯を抜くとかして、うん、こう、椅子取りゲームのようなですね、
はい、
場所を決めてあげるという治療が、まあ、主に、う
ん。はい。
で、あとは、前後的な位置、あとは上と下のかぶさり合いの度合いですね、うん。それを決めてあげるんですが、
はい、
通常、まあ、ほとんどのケースというか、まあ、9割と言っていいと思いますけれども、その歯科矯正治療で、こと足りてしまいます、皆さんですね。
はい。はい、
うん、でも、しかしながら、何らかのご病気、もしくは、そこら遺伝的なこともよくあるんですけれども、
はい、
上の前歯がすごく出てしまうとか、
はい、
下顎がすごく出すぎて受け口になってしまうとか、
はい、
そういう歯だけの問題ではなくて、うん、顎の位置関係、もしくは非対称ですね、右と左の非対称ですね、うん、が原因で起こる病状をですね、
はい、
いくつかの診断基準のもとに、顎変形症という病名、うん、これは公に認められた病名として、疾患名として、定義づけるんですね。
ああ、そうなんですね。
はいはい、
先生、先ほどね、お話の中で、まあ、先天的なもの、遺伝もあるということなんですけども、実際それ以外にその原因っていうのはございますか？
うん。結構いろいろな、要因があると言われますが、
はい。
まあ、顎の位置の、いわゆる歯を並べるための、顎の骨のスペースですね。
はい、
それが不足する原因として、こう、顎の、いわゆる両側の、まあ、エラではないですけど、こう、角張ったところの成長がですね、
はい、
比較的、経年的にこう、まあ、少なくなってきて、控えめになってきて、歯が並びにくくなってるっていうのは大きな流れで言われています。
はい、
で、あと、歯を並べるためにはスペースはあればあった方がよくて、
はい、
うん、で顎の成長もちゃんとしているということになるんですが、まあ、そういう形の問題の場合、あとは、これは先天的なことですが、例えばですけど、何らかの症候群ですね。で、骨を作る能力が劣っておられたり、
はい、
とか、あと、顎裂とかですね。うん、本来そこに骨がないと困るのに、
うん、
大きな溝ができてしまってて。でも歯はあるので、そこに、 ちょっと不揃いな感じで出てきてしまうと。
うん。
そういうのは、原因としてあります。
そうなんですね。はい、先生、先ほど乳歯が生えて、小学校上がる頃に、いろいろこう、ね、この歯並びが悪いから、治療に行って、矯正治療で事足れることがほとんどなんだけれども、それ以外のもので、ちょっと、それだけでは難しい、いいものに対しての、この顎変形症というものがあって、という、それを総称として言うということだったと思うんですが、これは、生まれてからすぐはわからないものなんですか、やっぱり。
そうですね、いわゆる、全身疾患的な、系統疾患的なことであるとですね、今であると遺伝子検査等々でわかるんですが、まだ歯が、乳歯のレベルではわからないことが多いです。ただし、ベロをくるくるこう、ベロ遊びするような、癖がある、舌壁って、老舌壁って言うんですけど、それの傾向がある人は、下顎の歯をグッと押してしまって、歯並びを自分でこう崩してしまうっていうのはありまして、それを防ぐような口腔内装置とかも、小児歯科の先生や矯正歯科の先生は、作って、いわゆる歯を並べるというよりも、その癖を矯正するといった治療をされますね。
やっぱりそれは、親御さんがよく見て、であげないとわからない部分ですよね。
はい、
だって出て初めてあれって思うわけで、その癖があるからどんどん出てくるっていう知識なんて、親御さんが持ってないことがほとんどじゃないですか。
そうですね。からまあ、歯科検診をもしね、されるんであったらその時に歯医者さんに気づいてもらうとかですね、プロの目が入ればわかることもあるかもしれません。
ね、県民性としてですね、子供の就学前の、この羅漢率っていうですか、虫歯になる、
はい。
それがもう全国ワースト1位ぐらいの、に聞いたことがあるんですよ。
僕も聞いたことあります。
ですよね、沖縄は、ファーストフードだったり、炭酸飲料であったりとか、そういう歯にあんまり良くないような食べ物もたくさんある、県民でありますので、いや、でもそれを食べてもですね、きちっとその後の、例えば歯磨きであったりとか、先生がおっしゃるように、この歯科検診であったりとか、虫歯になる前の、この親のやっぱり意識が高くないと、その子供の虫歯って、防ぎようもないですし、さらに言えば今言ったようにね、この下の、なんて言うんですか、この癖
ですね。
が、で、こういう歯並びが悪くなるなんて、っていうところなんか、全然わからないでしょうし。で、歯並びが実際見てすぐわかるぐらいひどかったら、矯正しようかなぐらいの、前もね、先生がいらした時に、この矯正費用が結構長期化の、高額になってくるというところで、もう、その普段の生活に支障がなければ、それはもう先送りされてしまうということをね、聞いたこともあるんですけれども。
はい。
ね、でもこの、虫歯になる前にまず行くことで、自分、親御さんが気づかないで先生方が気づいて、これちょっと歯並び的に、このまま放っておくと、ちょっと、厳しくなりますよということの診断とかっていうのも。
それはもちろんですね、そこにですね、小児歯科っていう、独立した診療科があるんですが、小児歯科の先生たちはそこに、価値がありますね。成人矯正、もしくは、高校生とか、もう歯並びが、並んでしまったのを矯正するっていうのは、の方が多いんですけれども、咬合誘導って言ってからですね、広げたり逆に狭めたりとかですね、そういう、歯の交通整理をするようなですね、装置とか、処置をする先生方がおられます。前回の片岡もそう
です。そうですよね。
はい、
お話しされていました、はい。どの時期に始めてもちゃんとその時期の、それに合った治療法がありますので、遅くはないですということはおっしゃっていただいてましたけれども、そうですね、早い段階に見つけて、早い段階に治療すれば、 治療期間も短くてっていうような親としては、
うんうん、そうですね。
思いますのでね、うん、その前に、まあ、虫歯もね、本当に気をつけて、はい、親御さんの意識で、やっぱり変えていかないと、
うんうん。
で、だって、なんていうのかな。最終的にこう力を入れるときって歯を食いしばるというか、本来の力が、以上なものを出すときって、結構こう、うんっていう、はい、私、今言ってること分かりますかね、リスナーの皆さん。奥歯に、こう力を食いしばってとかっていう、なんかよく表現されるように、うん、歯の、なんていうのかな、役割ってとても大切だと思うんですね。うん、この噛み合わせにしても何にしても。はい、うん、まあ、ちょっと話がずれてしまいましたけれども、まあ、この、顎変形症として診断された場合の、うん、まあ、治療法というのはどういったものがありますか？
そうですね。
はい。
その、いわゆる歯科矯正治療というのは、うん、この、いわゆる保険治療と自費治療の中でいくと、自費治療の方に入ります。
はい。
皆さん、こう大まかにこうちょっと高いとかいうイメージがね、うん、あられると思うんですが、
はい、
この顎変形症という診断ですね、うん、の、まあ、いくつか定義があるんですけれども、うん、その診断基準に合致した方に関してはですね、
はい、
この矯正治療が保険適用になります。
はい。
はい、うん、ここが大きなポイントで皆さんに知っていただきたいんですが、
う
ん、
はい、
多くの場合ですね、手術、私、川野が携わっているのが、その外科手術のパートなんですけれども、
はい、
その外科手術に至るまでにですね、術前矯正っていう治療があります、
はい、
うん。これまた大まかに2年ぐらいかかります。初診してからですね。
そうなんですね。
はい、で、普通は、その人のお口の中で歯を並べていくんですけれども、
はい、
これは逆にですね、そのどうにか噛もうとしている噛み合わせを、
うん、
噛ませないようなですね、
うん、
平たく言うとこう、あさっての方向に歯を動かすような感じの、逆に噛めなくなったじゃんっていうような、
はい、
噛み合わせに持っていきます。うん、で、それで歯をきれいに並べた後に、外科手術で、その、矯正科の先生が設計されたように歯を動かすと。
うん、
さあ、もうパズルがパチッと合うように、こう、あさっての方向に向いて歯がカチッと噛むと、いうような、治療になります。
これ先生、うん、本当に長期にわたっての治療になりますね。
はい。
すぐ手術できるわけではないわけですね。
外科手術を先にするという学派の先生方もおられます。
うん、
けれども、
ね、
通常、コンベンショナルにされてきたのはそういうことですね。術前矯正。はい、で、術後矯正はその人の並びによるんですけれども、
はい、
これまたまあ2年ぐらいと。いろいろ入れるとやっぱ5年ぐらいの、治療のスタートから補定といって、その位置を保つマウスピースを入れるところまで行くと、それぐらいの時間がかかると思います。
はい。これもまあ平均してということなので、
個
人差によってさらにもっと期間がかかる場合もあるということですよね。いや、でもそうやって矯正してる間っていうのは、そうですね、普段の生活の中で、どうですか？患者さんって不便ですよね、やっぱりね。
そうですね。特に術前矯正が終わる頃は、あまり噛めないような噛み合わせになってますので、
はい、
正直こう、忍耐されてることと思います、
はい。
はい。
噛めないっていう感覚がなんかわかんないんですけど、この噛み合わせが悪いのに噛めてるわけですよね。ということは、その前の状態が。
そうですね、
はい。だけど、その、なんだ、この変形を元の綺麗な形に戻すために、噛み合わせを悪くするっていう。逆に。噛み合わせが悪くなっちゃう。今まで、合わせて一見、そうですね。今まで、普段、普通に暮らして、普通にご飯を食べていた。この、形としては良くないけど、それで噛み合わせが合ってたわけですもんね。ね、
はい。
だからそれを綺麗に戻すことで、今までの感覚と違うから、噛み合わせが悪くなったような感じに感じるだけなんでしょうね。
そう思います。
ですよね。
うん
うんうん、だけどそれをに、まあ、長期で治療していただいて、
うん、
まあ、慣れていただいて、
はい、
で、実際本当はこの噛み合わせが一番ベストなんだよっていうところに持っていくということですね。うんうんうん、
はい。
いや、でもこれって先生、本当にいろんな先生、手術する先生方だけじゃなくて、うん、先ほども言ったように、いろんな先生方が、こう、チームを組んでやるという形ですか？
そうです。その通りです。また、この顎変形症を携わるのがですね、まあ、うん、形成外科の先生方、はい、で私たち、歯科口腔外科の人間、が、まあ、手術なんですが、これは、手術、の術者がいくら上手くてもですね、
うん、
この手術は何か、前段階からこう退院していただくまでですね、うん、例えば、受け持ちの看護師さん、うん、あと手術場の、いわゆるオペナースの方々、うん、あと術後のフォローしてくださる、また看護師さん、
うん、
と、喋りとか飲み込みを見てくれる、言語療、保守の方ですね、
はい、
方や、まあ、うん、あとのクリーニングしてくれる歯科衛生さん、
うん、
などなどですね、それらのもうチームとしてこう、
うん、
その治療の全部の流れを分かってくださってるとですね、うん、スムーズにいきます、
うん、そう
ですね、うちでも私個人着任して4年は丸々経ったんですけれども、
うん、
まあ、いろいろ、特にオペナースとはいろいろ喋って、と、術後見てくれるオペの、看護師さんとも、うん、どうした方がいい、こうした方がいいって、うん、こう言ってるけどっていうのは頻繁に行いました。
うん、
で、で、私たち、まあ、川野先生はこんなんがいいよっていうのをこう共有してくれてですね、動いてくれるようになって、とっても助かりました。
うんうん、そうなんですね。はい、いや、でも本当にいろんなところからサポートが入って、一人のまあ患者さんのベストな状態にみんなで持っていっているということだと思うんですが、実際その5年、6年、まあね、その治療にかかった後、それでもまあ定期的に通う形はやってもらうんでしょうか？
そうですね。矯正の治療っていうのは、主にワイヤー、ですね。ブラケットをつけて、それでワイヤーの力でこう曲げていくんですけど、うん、歯を、積極的に動かしている期間と、それが、はい、並べたのを動かないようにする期間とあります。
うんうん、
私も、歯科矯正の専門家ではないので、あれなんですが、
はい、
その動かしている期間は結構頻繁に、
うん、
角度の調整やら、トルクの調整やらに来ていただいてます。
はい、
ただ、補定に入ると、もう何ヶ月に、の単位になってこられますね。で、いろいろその、術前から、まあ、先ほど申し上げましたように、大変というか、患者さんにとっては、こう、
長い期間があって、
うん、そうですね、
うん。
ちょっと不自由もさせてというところがあるんですが、手術の期間のことだけ言うと、私たちの病院では、手術の2日ほど前から入っていただきまして、はい、健康状態のチェックと、うん、お口の装置のチェックと、うん、まあ、つけたり外したりするんですけど、
はい、
で手術に及んで、
うん、
まあ、退院していただくのがだいたい12日前後、うん、2週間弱ぐらいで出ていきます。
はい、
でその間、ずっと待ってるわけではなくてですね、うん、お口の中に、まあ、術後やっぱり手術で出血するんですけれども、はい、その出血が、
うん、
溜まりっぱなしになるとすごく、
うん、
顎が腫れてしまうので、
うん、
それを吸い出す、こう、持続吸引という装置がありまして、
はいはい、
それを入れております。うん、それを術後2日か3日で取りまして、
うん、
で、それ、その後はこう、私たちバンテージで呼んでる小顔矯正バンドみたいなやつなんですけど、あれでこう、顎を両側から包み上げるように、
はい、
吊り上げてですね、
うん、
隙間ができるだけないようにして、と、
うん、
いうふうに今3日目、4日目というふうにして、1週間目ぐらいで、 顎がどれぐらい痺れてるかどうかですね。はい、どうしても麻痺がですね、うん、唇周辺に出るんですけども、そこら辺のチェックをしたりとか、うん、もう一日一日、こうスケジュールが決まっておりまして、うん、その間、先ほど言ったドレーンっていうやつを抜いた後には、レントゲンの X 線検査ですね。はい、うん、で、ちゃんと骨が、切られて、ずらされてるかを確認したりとか。うん、これは術後すぐも、例えば手術にミスがなかったかのチェックはするんですけども、うん、
はい、
どうしても、その後でレントゲン室で撮った画像の方が綺麗なので、うん、それを見たりします、
うん。
で、1週間超えたぐらいで、あと CT を撮りましてですね。で、3次元的に間違いなかったかっていうとか、うん、例えばですけど、その方が顎が開きにくいとか、はい、そういう風な、もしくは片側だけ腫れてるとか、
うんうん、
ひどく痛いとかそういうこともおっしゃられた場合に原因検索等々を行います。
うん
うんうん、で、幸いですね、私が着任してからその再手術というのはないんですが、うん、
はい、
そこで判断して、修正のための手術を行うこともあります。う
ん、はい、今お話を聞いた中でも、うんうん、やっぱりかなりの大手術のような気がしますね。
ですね、うん。まあ、手術のどこを触るかによって時間と、
うん、
出血量、うん、と、まあ、協力してもらうスタッフとかも変わるんですね。
はい。でも、本当にそれをすることによって、うん、見た目が全く変わってしまいますよね。
そうですね。
うん、
やっぱり、女性は特に喜ばれます。うん、
ですよね、は
い。自信が疲れるみたいですね。
うん、あとやっぱり、どうしてもこう、目だったり口元っていうのは、うんうん、目が行きますもんね。
うん、
で、そしてまた顔全体の輪郭まで変わってしまうわけなので、うん、はい、本当にそこで少し悩まれている。ね、うんうん、これぐらいだったらどうなんだろうって思って、うん、ちょっと悩んでる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんよね。
そうですね。
で、それをまあね、一応まあ診断していただいてね、うん、それでね、顎変形症というふうに診断がつけば、保険も適用されますし、う
ん、はい、
ぜひね、龍大病院の方にね、
はい、
気になる方はぜひ行かれて、
う
ん、
そうですね、
まずは見ていただくというふうにしてみたい、もらって、たらどうでしょうかと私は思いました。
うちには矯正科の専門医ですね、うん、片岡先生というのがおりますので、
はい、
相談からでもちゃんと時間を取って
ですよね、
できます、うん、はい、
はい
はい、
ということです。
はい、
はい、今日は、琉球大学医学部附属病院の顎顔面口腔機能再建顎講座助教の川野俊博先生をお迎えして。顎変形症治療についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
キノアシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 キノアシガネコ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。